The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は全くのゼロから始まってヒーローになった人、ギデオンのことをお話しします。神だけが何の取り柄もない人をヒーローに変えることができます。彼の身体的特徴については記されていませんが、小柄な人だったろうと私は推測します。私たちは日々、死と共に過ごす天国に行く備えをしておかなければなりません。その日は今日かもしれません。天国に行く時の楽しみの一つは、多くの人々に会えることです。この地上で知っている人たちだけではなく、すべての人に会うことができます。聖パウロもそのうちの一人です。聖パウロは大柄な人だったように私は想像するのですが、おそらくそうではないでしょう。彼はユダヤ人ですから、小柄な人だったと思います。同じユダヤ人であるギデオンも小柄だったのではないかと思います。では、詩式をお開きください。詩式の6章と7章を中心にお話しします。ギデオンは自分にそれほど自信を持っていませんでした。この番組では最近、へりくだることについてお話ししました。彼が悪い意味で卑屈で、それが彼の問題だったのかどうかはわかりません。けれどもわかることは、彼は神の多くの取り扱いが必要だったことです。彼は社交的な性格ではなく、気の弱い人でした。その彼に死の使いが現れました。6章に、死の使いが来て、ギデオンに語りかけたと書かれています。勇士よ、主があなたと一緒におられると言われました。ギデオンはその言葉に驚きました。なんだって、私に向かって言われているはずがないと思ったでしょう。15節にギデオンの応答が書かれています。私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。主の使いは、神がギデオンを用いてイスラエルを救おうとしておられると言いましたが、ギデオンは、そのようなことはありえないと言います。私の分断はマナセのうちでも最も弱く、私の兄弟たちの中で一番若いのです、と彼は言います。私を最も取るに足りないものであるのに、これはどういうことですか？どうして神は私を選ぶのですか？と彼は思ったことでしょう。神はすぐに彼を支える言葉を語ります。ギデオン、私はあなたを召しているのだ。私が召すときにためらって、どうしてこのようなことをするのですか？などと言ってはならない。神は彼を祝福し、神の祝福をギデオンがわかるように印を見せられました。すると主の使いは、その手にしていた杖の先を伸ばして、肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって、肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。詩式6章21節。6章24節で、ギデオンは主を礼拝するための祭壇を築き、それをアドナイ・シャロムと呼びました。これは、主は平安という意味です。さて、ここで少し考えてみましょう。今あなたは何かをするようにと神から促されていますか？結婚し、自分の家庭を持っているあなたの子供に何かを語るように神が願っておられるかもしれません。彼らは教会に行っておらず、自分の子供たちに神の愛を教えていないかもしれません。神の御言葉を軽んじているかもしれません。これは一つの例ですが、神があなたの上に手を置かれ、神からの促しを感じることがあります。あなたは御使いを見てはいないでしょうが、神はあなたのうちに働かれ、さあ、この状況の中でこのことをしなさいと言われます。ギデオンと同じように、私たちも初めは恐れます。 私ではないでしょう、神様。私の兄の方がうまくやります。私はこのようなことをうまくできた試しがありません。このようにギデオンのように何とか逃れようとしているかもしれません。ついに神はギデオンに力強く語りかけられます。私はあなたと一緒にいると。ようやくギデオンは応答します。6章を続けて読むとわかるように、それでもギデオンは神からの支えと励ましが必要でした。彼は何とかその状況から逃れようとしたようです。神が彼を立て上げるために求めたことの一つが25節にあります。あなたの父はバールを拝んでいる。それは良くない。あなたの父のお牛を取り、あなたの父のバールの祭壇とそのそばのアシラ像を切り倒しなさい。それを行ったことが27節に書かれています。ギデオンは自分のしもべを連れて行き、バールの祭壇を壊し、アシラ像を切り倒しました。その時の彼にはまだ恐れがありました。彼は昼間それをせず、夜それを行ったと書かれていることからわかります。誰からも見られないように夜のうちに行ったのです。次の朝、町の人々が起きてみると、バールの祭壇とアシラ像が壊されていました。人々はギデオンを殺そうとしました。ところがギデオンの父が彼を救いました。もちろんそれは神が父を用いられたからです。けれども人間的にはギデオンの父は人々がギデオンを殺そうというので良い論理を考えました。彼は言いました。バールが神ならギデオンがバールの祭壇を壊したのだから、バールがギデオンと争えばよい。それは人々に納得のいく論理でした。彼の言ったバールは自分で争えばよいという言葉がエルバールというギデオンの名前になりました。エルバールとはバールは自分で争えばよいという意味です。子供の頃、日曜学校でこの名前を口にするのが大好きだったことを思い出します。とても愉快な名前だと思います。神がギデオンを助けられました。さらに読み進んでいきましょう。ついに神はギデオンの上に手を置いて祝福されたことに注目していただきたいと思います。それは今日の油注ぎと考えることができます。神は私たちに油を注ぎ祝福し、憐れみと喜びをくださいます。神が私たちを召されるとき、それが私たちにはわかります。そして神は私たちに油を注がれます。あなたに対する神の召しをよく考えていただきたいと思います。家族の中で、職場で、人間関係の中でなど、どこであってもあなたへの召しがあります。教会の中で神はあなたに教えるように召しておられるかもしれません。あるいは聖歌隊に加わるように召しておられるかもしれません。あなたに対して神は何かを願っておられます。それからあなたの上に手を置かれ、あなたは油注ぎを受けたと感じます。あなたは祝福されていることを知り、私はこれができる、神がなさせてくださる、神が私に力を与え強くしてくださると思うのです。これは素晴らしいことです。このことがギデオンに起こりました。突然ギデオンに力がみなぎり、角笛を吹き、使者を使わし、ミディアン人と戦うために軍隊を呼び集めました。集まった人々の数は3万2000人でした。ところが神はギデオンに言われました。この民は多すぎる。戦いに勝ったとき、自分の力で勝ったと思うだろう。立派な軍隊があるから勝利したのだと。だから兵の数を減らしなさい。そこでギデオンは、恐れてこの戦いを戦いたくない者は帰りなさいと命じました。そうすると、3分の2の兵が帰りました。7章3節に、2万2000人が帰り、1万人が残ったと書いてあります。すると神は、民はまだ多すぎると言われました。 少ない兵で勝利を収めるなら、勝利を与えたのは神だということがはっきりするからです。神は民を水のところに連れて行き、彼らの水の飲み方で誰を残すかを決めるようにと言われました。ある者たちは膝をついて水を飲みました。それでは防御ができません。そのような者たちは返すようにと神は言われました。神が願う飲み方で水を飲んだ者たちは300人でした。彼らは膝をつかず、手で水をすくい、口に手を当てて水を舐めました。彼らは頭を上げたままで、一方の手には武器を持ち、守りの姿勢ができていました。神は、彼らは本当の兵士だ。この300人で戦いに行きなさい。私はあなたを祝福すると言われました。ギデオンの物語は素晴らしい話です。今回は時間がなくなりましたので、この続きは次回お話しします。ギデオンと同じように、神はあなたにも計画を持っておられます。それに対しあなたは、私にはそんな力や能力はない、一緒に働く人たちもいない、と思うことでしょう。でも神は言われます。それは構わないから前進しなさい。あなたが勝利を収め、敵を打ち負かすとき、自分の力でしたのではなく、良い人材がいたからできたのではないことが明らかになる。勝利をもたらしたのは私だとわかる。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。